今日は、新しい年の初めの日であるとともに教会の創立記念日であります。今から24年前の今日、正式に教会がスタートした日として元旦を毎年記念礼拝として守っています。皆さん、24年の歴史の中でどれくらいの時を共有してこられたでしょうか。24年間の中、自分はこの教会24年間の中で何年間いたなって、数えてみて愕然とする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、皆さん本当にそれぞれですね、どれくらい共有してこられた、ある方は1年、ある方は3年、ある方は5年、10年、15年、20年、24年、いろんな方がいらっしゃると思いますが、今日初めての方もいらっしゃいますよね。今日初めての方も何人かいらっしゃいます。感謝します。自分がですね、ある教会に初めて関わるようになったときに、あまりにみんなが仲良く見えてですね、羨ましかった時がありました。この教会じゃないですよ。この教会じゃないというか、この教会じゃなくて、以前ですね、関わった教会で、本当にみんながですね、仲良く見えてですね、自分の居場所がないような気がした時がありましたね。この人たち、入りづらい。話題にもついていけない。何か、何年前にこんなことあったよね、とか言ってですね、そりゃそうでしょうけれども、取り残されたような気がしました。でもですね、その時に感じたことは、この人たちは、たくさんの時間を共有して、たくさんの思い出を共有してきたんだなって。だけど自分は、ここに導かれたんだから、神様がここに導いてくださったんだから、負けないくらい素晴らしい経験を、これからしていこう。以前の面では私は、この人たちには、この思い出という面では叶わないけれども、これから素晴らしい、この時間を共有していこうと決心したことを思い出します。ですから、皆さんですね、初めていらっしゃった方は、今日から歴史を始めてほしい。今日から、この教会の25年目に入ったこの歴史をですね、共有していただき、ぜひ共有していただきたいなって、本当に思いますね。そして、今日からの皆さんは、そこら辺のですね、自分も初めてそうだったな。初めて来た時そうだったなって、その感覚を思い出して、配慮していただけるといいと思いますね。私はこの教会と17年間を共有してきました。その中には、本当に嬉しかったこと、また楽しかったこと、たくさんあります。また感謝したいこともたくさんあります。本当に多くの方々とここで出会ったこと、またここでイエス様を信じることができたたくさんの方々のことも、本当に感謝したいことあります。でもそれとともに、どんなことがあったかなって思い出すときにですね、最初に浮かんでくるのは、これは性格、神様が与えてくださった性格だと思ったりするんですけれども、性格なんだなと思うんですけれども、どうしてもですね、私は楽しかったことよりは、この痛みの経験だったりですね、悲しかったことだったり、一生懸命お祈りしたのに、私もあんなにお祈りしたのに神様はどうして聞いてくれなかったんだろう。変なお祈りしたわけじゃない、わがままなお祈りをしたわけじゃない、本当に真実に、そしてお祈り足りなかったかっていうと、そんなどこまで行ったら足りてるのかわかりませんけれども、いや、一生懸命お祈りしました。でも、聞かれなかった。いや、思った、願っていたようなことが起こらなかった。そんなことを私はですね、よく、こういうことあったな、こういうことあったなってよく思い出すんですね。でも、そんな中で、昨日もですね、そうです、昨日も準備をしながらですね、24年経ったんだな、その中で17年共有したんだって、そんなに経つんだって思いながらですね、準備をしていたんですけれども、その中で、この私の心に語りかけられた聖書の言葉が、この申命記の32章の11節、12節の言葉ですね。わしがその巣のひなを呼び起こし、その子の上に舞いかけり、その羽を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを覆うように主はただ一人で彼らを導かれた。神様が 私たちをわしの親鳥がわしのひなを育てるようにして導いてくれた、ここまで運んでくれた、その言葉が、ああ私の教会にも私たちの教会にも神様はそのようにしてくださったなと思わされたのであります。この言葉は3500年前イスラエルの人々に対して語られた言葉であります。ね、すごいですね。日本だったらまだ縄文時代とかですね、資料のないような時代ですね。3500年前、紀元前1500年、日本でどういうことがあったかもう知る由がないんですけれども、このイスラエルは今から3500年前どんなことがあったか、このモーセはこういうことを神様はこういうふうに導いてくださったなって、そういうふうな文書が残ってる、すごいなと思うんでありますけれども、3500年前のイスラエルの人たちに対して語られた言葉でもそれだけではなくて、私たちの教会の歩み、私たち一人一人の人生に対して語られる言葉ではないだろうか。そしてそれは過去だけ、今までそうだったというだけではなくて、これからの歩み、私たちがこれから歩んでいく歩みについても神様が約束をしてくださっている、そういう言葉なんじゃないだろうかと思うんですね。で、特にこの中で神様は私たちを守ってくださる、神様は私たちを導いてくださる、神様は私たちを運んでくださる、それも本当に大切なメッセージでありましょうけれども、それとともに私たちを訓練してくださる。今日はそこに目を留めたいんですね。この説は、いつまでも巣の中に、いつまでも巣の中にいたいヒナを親鳥が巣からこのヒナを追い立てて飛ぶ練習をさせる。でも飛ぶ練習をさせるんだけれども、最終的にはいつもいつも支えてくださる。支えるのはその親鳥なんだ。それを通して訓練を与えている様子を、そういうふうに神様は私たちを導いてくださったよねとモーセが言っているように、私たちも神様はこの親鳥がヒナを訓練するように私たちを訓練してくださる、その神様の訓練に目を留めたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をしたいと思うんですが、第一がですね、主を信頼する。私たちが受ける訓練は、神様を信頼する訓練だ。二番目のポイントは、私たちが受ける訓練は、私たちが神様に似たものとして作り変えられる、そのための訓練なんだ。その二つのポイントでお話をしたいと思うんですね。まず第一、主を信頼、神様を信頼する訓練。で、聖書に出てくる訓練は、神様を信頼する訓練、神様を頼る訓練。普通の訓練は自分で頑張る。頑張るぞ。俺が自分の力でやるんだ。自分で自立できるようにってですね、頑張る訓練。それが訓練であるかのように見えるんですけれども、でもですね、聖書に出てくる訓練はもう例外なく、他のものではなくて、神様を信頼しなさい。他のものを信頼するんじゃなくて、神様を信頼しなさい。信頼すべきもの、あなたが信頼すべきものを信頼するんですよ。それこそが本当の自立なんですよ。神様以外のもの、例えば人であるとか、例えばお金であるとか、例えば自分の能力であるとか、そういうものに信頼するんじゃない。自分の健康もそうかもしれない。そういうものに信頼するんじゃない。神様に信頼することこそ、本当の訓練なんだ。神様に信頼することこそ本当の自立だ。ごめんなさい、自立なんだって。自立自立と言うけれども、それは他のものに頼ることをやめて神様を頼ること、神様に頼ること。で、神様以外に私たちいろんなものに信頼を置きます。それはもともと神様が与えてくださったものです。例えば人、私はですね、これよく自分の弱さだなと思う。人を信頼しますね。いや、悪いことじゃないですよ。人を信頼するのは、信じてないよ、みたいな。それはですね、あんまりいいことじゃないですね。人を信頼すべきですよ。でも、聖書は言うんですよね。人は神様じゃないよって。人は神様じゃないよって。で、人にドーンとおぶって、 ああ、あの人がいるからこの教会大丈夫。ああ、あの人がいるから私たちの働きは大丈夫。本当に皆さん、素晴らしい方々が与えていることを本当に感謝しますね。でも、それは神様が与えてくださったものです。でも、神様ご自身じゃなくて、誰かを信頼、誰かを当てにして、誰かにおぶりかかって、誰かにこのもたれかかって、行くならばそれは違うんだって。神様はしばしば、私たちが、あの人が大丈夫、いるから大丈夫、そういう人を当てにしていくときに神様はしばしばその人を取り去られる。あるときは経済的な安定を信頼します。ああ、私はこんだけあるから大丈夫。こんだけ毎月収入があるから大丈夫。こんだけ蓄えがあるから大丈夫。こんだけ老後の準備があるから大丈夫。自分の能力や自分の健康、それもそうかもしれない。多くの人々の幸せの基準はそこにありますね。健康だったら、結局は健康。本当そうですね。健康ってありがたい。本当に健康であることは感謝しなきゃいけないなと思う。でも、私たちが、私は健康だけが取り柄ですよ。健康だけがありますか。これがあればね。私たちはそう思う。でもそれに対して、自分の能力や自分の健康とかそれを頼りにしているならばそれも違うよって。神様は私たちが頼りにしているものがあるときに神様はしばしばそれを取り除かれることを通して訓練をされます。それはそういうものではなくて私を頼るんだよって。お金じゃなくて自分の能力じゃなくて自分の健康じゃなくて誰か、あの立派な人、あの頼りになる人じゃなくて、私を頼りなさいよ。これはもう本当に聖書に出てくる、またクリスチャンが経験するこの訓練で、本当にいつもいつも例外なく起こってくることですね。私も本当にそうだなと思う。この人が大丈夫いるから大丈夫というとき、神様はどれだけその人を他のところに導かれたことか。また経済的な安定、教会の境内であるならば、本当に私が来る前、本当に最初の頃は、牧師のこのシャリが出るか出ないかとかそういう時もあったとか、そういうことも本当に心配で祈らされたってことをおっしゃって、よくおっしゃっていましたね、最初の頃の方々が。だけど神様は必要を与えてくださいましたってお伺いしました。最近は本当に豊かに満たされてるなと思いますが、それでも1年くらい前ですか、本当に底をつくか、教会のこの会計が底をつくんじゃないだろうか、回転資金もなくなっちゃうんじゃないか、そんな時もありました。本当に祈らされました。でも神様は必要を満たしてくださいました。本当に私たちが何を頼っていくのか、誰かを頼っていくのか、経済的な安定を頼っていくのか、それとも神様ご自身を頼っていくのか、問われているんだと思います。本当に神様が私たちに与えられる訓練は、私を頼りなさいよ。私があなたの必要を満たし、私があなたを守り、私があなたを生かし、あなたを祝福するんだから、私を信頼しなさいよ。本当に私たちは、心からその方を信頼して歩んでいきたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、主に神様、私たちを神様に似たものとしようとしていらっしゃる。神様は私たちを訓練することによって私たちを神様に似たものに作り変えようとしていらっしゃる。で、ちょっと聖書をもう一箇所開きましょうか。ピリピリとの手紙の2章の22節。ピリピリとの手紙の2章の22節。ですね。 ですね、これはです。これは訳によって随分違うんですけれども、口語訳の聖書で私を読みいたしますね。教会さんが付けるの聖書と同じですが、後ろの方の310ページです。しかし、テモテの連達ぶりは、あなた方の知っている通りである。しかし、テモテの連達ぶりは、あなた方も知っている通りである。新改訳とか共同訳とか違う訳を持っていらっしゃる方は、ちょっと全然漢字が違うって感じがするかもしれませんが、他の訳だと、テモテの確かさとか、テモテのこの、信頼できる、よく訓練されていること、そういうふうに訳されていると思いますけれども、口語訳ではですね、連達ぶりって言葉が使われていますね。で、この連達ぶりという言葉は、訓練され、整えられたと確かめられたという言葉の意味です。訓練されて、整えられて、それが確かめられた。でもですね、この口語訳のこの連達という言葉を読むとですね、その漢字がですね、金編で書かれているんですよ。連達の 連達って言葉を普通、辞書を読んだり、辞書を見たり、この、何ですか、ワープロで変換すると、糸編が出てきますね。練習の練。ところがですね、ここは金編になるんです、ね。この教会に橋本蓮太郎さんという方がいらっしゃいますが、その蓮太郎さんの蓮はその蓮ですね。金編の東って字書く。この金編の東って字、これはですね、いや、連達っていうのは普通は、糸編で練る。ね、練るんですね。よく練って、よく練って。でも、この聖書、口語訳では、金編には、これは意味があるんです。それは、言語、もともとの言葉では、まさに金属を精錬するっていう、その言葉が、この根本にあるんです。金属を精錬して、金属に火を当てて熱くして、不純なものを少しずつ少しずつ取り去っていく。もともとある金属にいろんな不純なものが入っているわけですよね。鉄なんだったりするんでしょうけど、その鉄にはいろんなものが混じっている、その泥であるとかいろんなものが混じっている、その混じり気を火を通すことによって、取り除いて純粋なものに変えていく、純粋な金属に変えていく、そういう意味の言葉がもともと使われている。だから日本語に訳す人もいろいろ考えたんだと思いますね。糸編よりも金編の方がいいんじゃないかな。日本語として普通は糸編を使うかもしれないけれども、金編使った方がもともとの意味が伝わるんじゃないかなと思ったんだと思います。本当に素晴らしいことだと思いますね、私は。で、この連達、これは金属が精錬されて不純なものが取り去られる。で、もう一箇所聖書を開きましょうか。ヘブル人への手紙の11章、354ページです。後ろの方の、もうちょっと後ろにて354ページになりますが、ヘブル人への手紙の11章の1節から12章ですね。11章と書いてあります。これ12章の間違いです。1節から11節まで。ヘブル人への手紙の、これは12章の1節から12節まで読みましょうか。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪等をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方はより弱り果てて息粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。 また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。それだからあなた方の苗立てと弱くなっている膝とをまっすぐにしなさい。神様は私たちに必要な訓練を与えられるんですよ。それは神様の愛によって与えられるんですよ。そして神様は私たち人間のお父さんだって自分の考えで一生懸命やるでしょって、神様は私たちのこの考えを超えて全て見えていらっしゃるのに、私たちに訓練を与える、それは何のためか。私たちが神様の清さに預かるためだって。私たちが神様の清、これはですね、英語のある訳では神様がその神様の性格である清さをあなたにシェアするためだって。皆さん、シェアするっていい言葉ですね。皆さん、シェアする人ってどんな人ですか？テーブルをシェアするくらいだったら初めてでもね、相席でいいですか？まあいいでしょう。あるかもしれませんけど、普通シェアするっていうと仲のいい人ですよね。信頼してる人ですよね。そしてその、もしもそれがその人の持っている一番大切なものであるならば、それをシェアするっていうのは、その深いところにあるものであるならば、それをシェアするっていうことは、ものすごい信頼してることですよね。一緒に歩んでほしいって願いがあるってことですよね。もう本当に、もう一緒にいたい。もうこの信頼して、もう私の持ってるもの全部分かってほしい。だからシェアするんですよね。神様が私たちに同じようにしたいって言うんですよ。私たちは他のものがいろいろ欲しい、神様から欲しいかもしれない。神様からもっと物が欲しかったり、人が欲しかったり、また能力が欲しかったり、健康が欲しかったりするかもしれない。でも神様は、神様の持っているものの中で一番深いところにあるもの、神様持っていらっしゃることの中で神様の性格自体に関係のあるもの、それを私たちにシェアしたい、分かち合いたい、分かってほしい、一緒に歩もうよって、そういう願いを持っていらっしゃるんだって。これすごいなと思う。嬉しいなと思う。いや、私たちが受ける訓練ってあるときは喜ばしいものじゃないって本当に書いてあります。だから訓練だ、嬉しいなって思わないって。私たちは訓練だと分かってても辛い、訓練だと分かってても痛い、どうしてって思う。でもその中で神様は私たちを取り扱ってくださる。そして神様の清さを、神様の本当に一番深いところにあるものを、お前には一緒に持ってほしいんだよって、そのようにシェアしてくださるんです。だから、12節、あなた方の苗立てと弱くなっている膝とをまっすぐにしなさい。神様は私たちに訓練を与えられるときに、逃げないでそれを受け止めなさいよ。私もこの準備をしながらですね、自分が17年間の間、いやもっと 人生を考えるならば40数年間の間、神様が私に与えられた一つ一つの訓練を思い出していました。本当に真剣にそこに向き合ったかな。本当にこれを神様を頼る、神様に祈って答えをもらう、そういう時でして、本当にそれを受け取ったかな。うまいこと逃げたり、うまいことうまくこのすり抜けたり、誰かに頼ってそれで慰めてもらったり、そういうことばっかりを当てにしてこなかったかな。まっすぐぶつかって神様に祈って神様から答えもらって、そしたらもっと違ったんじゃないかな。せっかく神様が分かってくれよって私に与えてくれた訓練を 100% 生かすことができなかったかなって思うんです。すいません、もっと早い段階で開こうと思ってた聖書箇所ですが、新明記の8章の1節から10節、本当は第1ポイントのところでお話開きたかったんですが、聖書の前の方です、また前の方の、新明記、最初に福田兄弟が読んでくださったその聖書の箇所の同じ新明記なんですが、もっと最初の方ですね、245ページですが、新明記の第1章の、ごめんなさい、8章ですね、ごめんなさい、8章です、新明記8章、258ページです。新明記の8章の1節から、10節まで、ちょっと長いんですが、読みします。新明記の8章の1節から10節。258ページ、前の方の258ページです。私が今日命じるこのすべての命令をあなた方は守って行わなければならない。どうそうすればあなた方は生きることができ、かつ増えまし、主があなた方の先祖に誓われた地に入って、それを自分のものとすることができるであろう。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで、主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかった、マナーを持ってあなたを養われた。人はパンだけで生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたはまた、その人がその子を訓練するように、あなたの神、主もあなたを訓練されることを心に留めなければならない。あなたの神、主の命令を守り、その道に歩んで、彼を恐れなければならない。うんぬんと続きますけれども、ここまでにしておきましょう。神様は、私たちに訓練を与え、本当にこの、食べ、彼らにとって食べるものですよね。食べるものがない。で、毎日毎日神様がマナを天から降らせて、そしてそれによって養われた。それは人はパンだけできるものではない。この必要が満たされてそれだけでいいか、そうじゃない。神様ご自身から御言葉をいただいて、神様ご自身から語りかけていただいて、それで初めて生きていくことができる、そのためなんだよ。神様ご自身が大切なんだよ。そのことをモーセはここで言ってるわけでありますけれども、本当に私たちが神様から訓練を受けるとき、それをどういうふうに受け止めるか、それが大切であります。本当に逃げないで、私もなんとか心の中の操作でね、逃げようと思ったこともたくさん、逃げてきたこともたくさんあります。本当に真剣に向き合えばよかったのに、コロナ禍でなんとか折り合いつけて、いい加減にこの戦わなきゃいけなかったなと思うところを折り合いつけて、何か いわゆる諦めて、神様にどうしてですかって、もっと祈るべきところを諦めて、まあこういうこともあるよね、なんかうまくやり過ごしてきたこともたくさんあったなと思う。神様は私たちを訓練して整えて、神様に似たものに作り変えようとしていらっしゃる。 ご自分の中にあるものをシェアして、お前に分かってほしいんだよって、分かってほしいんだよって熱い思いを持って私たちを招いていらっしゃる。本当にこの神様訓練、今年も私たちに与えられると思います。いや、与えられるかもしれませんなんて言わない方がいい。与えられるでしょう。あなたにも今年神様の訓練が与えられるでしょう。どうしてだろう、どうしてこんなことが起こるんだろう。その時思い出してください。あ、元旦本当に神様があの礼拝で語ってくださったな。それはあなたを神様だけを信頼するように訓練、与えられる訓練であり、神様の性格を分かち合いたい、お前にも分かってほしいんだよ、そのことを分かち合うため、私たちを招く訓練なんだ。そのことを知って、そこに固く立って、その訓練を受けていただきたい。教会としても本当にそういうふうに立ち上がっていきたいと思いますね。神様がいただいた訓練を本当に私たちが整えられる時として用いさせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をめたたえます。本当に私たちが新しい年、困難がありませんようにと私たちは祈ります。去年は大変なことがあったけれども、今年はいい年になりますようにと私たちは祈ります。でも神様、それは必ずしもあなたの願いではないことを私たちは知っています。それは必ずしもあなたが準備していらっしゃるものではないことを私たちは知っています。神様、もちろん私たちは健康を祈ります。私たちは必要が満たされることを祈ります。本当にたくさんの仲間に囲まれて歩んでいきたいと思います。家族と友人と人々の愛の中で初めて生きていくことができます。でも神様は私たちにしばしば訓練を与えられることを、本当に私たちがまっすぐに受け取って感謝して立ち上がってことができますよ。いや、感謝できないかもしれない。本当に辛くて立ち上がることも大変なことかもしれない。でも主よ、本当に訓練として受け止めて、神様の方から答えをいただいて立ち上がっていくお互いとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。